副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日も2人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、成功者で、なおかつ幸せな人が持つ5つの条件。
これはいい話。
はい、これちょっと自己啓発系と言いますか、そんなシリーズでお届けしたいんですけど、
はい。
成功者で、なおかつ幸せな人ってあえて言ったのは、
はいはい、はい。
意味がありましてね、成功してるんだけど、幸せじゃない人って実は多いんですよ。
これ結構いるんですよ、ほんで。
で、山本さんね、これね、よくご存知だと思うんです。ね、そうですよね。
いや、成功者って幸せって思いそうなもんですけど。
そう。うん、セットかと思いきや、成功してても幸せじゃないパターンってね、結構いらっしゃるから、
はい。自殺までする方いらっしゃいますもんね。周りから見てすっごい成功者なのに。
いや、本当ですよ。そうなんですよ。本当もう、なんで、あの方が、っていう方がね、自分の人生を終わらせてしまうなんてこともあるので、
はい。
なんで、成功もしてるし、幸せな人って、どういう条件を持ち合わせてるかっていうので、これ僕が元々こう、なんて言うんでしょうね、こう考えてたり大事だなと思ってたのはもちろんなんですけど、
はい。ま
あ、ちょっととある経営者さんがこの話をしてたんですよ。
なるほど。
で、見事に僕が思ってたことを言語化してくれたなと思ってて、で、5つですね、5つ。これをちょっとね、はいはいはい、順番に説明していきたいと思ってるんですね。
成功のために何かを犠牲にして成功される方もいらっしゃると思いますが、この5つは捨てるなよと。
そうなんです。もう本当にその通り。この5つを大事にしましょうとか、この5つに常に向き合っていきましょうみたいな、はいはいはい、まあそんな感じなんですよ。
なるほど、なるほど。
で、見事にそれが、まあ僕もまだ完璧じゃないんですけど、
はい。
確かに自分が大事にしてきたことだから、すごく今幸せだよなってやっぱ思えるので、まあ、ぜひちょっと皆さんには、これメモを取っといてほしいなと。あと過去に、この長年、ポッドキャストやってる中で、はい、ほとんど出てきた話ではあるんですよ、確かに。
はいはいはい。
全部ね。全部そうなんですけど、でも、これ、後で、聞いてもらうと、何度聞いても、いいぐらい、大切なことだし、時々忘れたり、抜け落ちるものなんですよ。
はいはいはいはい、はいはい。
なんでちょっと改めて、お話していこうと思います。はい。じゃあちょっと5つあるんでね、はい、パッパッパッといきますけど、
はい。まず1つ目。
1つ目が、
はい。
誠実であるということですね。
誠実。はい、なるほど。
で、これはありふれててすいませんけど、誠実である方って、多くないんですよ、世の中。特に、良くないことが起こったとき、いいことが起こってるときっていうのは、誰もがいい人だし、まあ、誠実っぽいんですよ。状態がいいから。
はい。
ウィンウィンですね、
うん。
なんだけど、何か良くないことが起こっちゃったとき、こういうときに、パパパパッと逃げ足が早い人っているんですよ。
はいはいはいはいはい。
責任を全うしない人がいっぱいいるんですよ。こういう時に誠実であるかどうかなんですよ。まあ、誠心誠意対応できるかどうか。っていうのが、すっごい大事で。誠実とかを置いて、嫌なことが起こった時に逃げ出すと、その瞬間は難を逃れられるから、楽なんですけど、そう、でも結局、回り回って、絶対に幸せになれませんね、これは。はい。だから、何か自分がミスして、迷惑をかけてしまった。
はい。
こういう時に、他責にして、いや、自分は違いますと。私のせいじゃありませんと。仕方なかったんですと。だから私は何も、悪いことはないので、責任を負いません、みたいになっちゃうと、そう、これも誠実じゃないっていうことなんですよね。
確かに。
だから、何か、トラブルが起こった時に、自分が関わってたら、いや、もう申し訳ありませんと。
うん。
自分で、ここは責任があったと思いますと。
はい。
で、今自分できることはこれが目いっぱいですと。
うん。
なんで、これはもうしっかりと、全うしますと。で、でもそれでも、100%、何かトラブルがあった時、それをリカバリできてないと思う、ないかもしれませんけど、
はい。
時間をかけて、また信用を取り戻していきますと。
うん。
っていうふうに、こういうふうに誠実に向き合っていくってことですよね。
はいはいはいはい。
これが難しいんですよ。
うん。
なかなか、言うは易しで、これ、簡単にはできないんですよ。はい
うん、
で、まあ、具体的には避けますけど、私ももちろん、この数年でもこういうことあります。なんかトラブっちゃいました。
はい。
そういう時に、例えばじゃ逃げ出したいなって思ったとしても、
うん。
いや、いかんと。
うん。
ちゃんと向き合って、自分にできることを、しっかり全うしようと。
うん。うん、
これも本当に日々ね、これを、間違えないようにね、心がけて
る。はい。
で、これが、後で、時小林さんは逃げなかったと。
うん、
うん。時小林さんは、こういうことしてくれたから、今も信用してますと。
うん。
うん、むしろ、何か他でお返しできることないか考えてますって言ってくれたりね。
うん。
こういうふうになるわけなんですよ。
そうなるでしょう。
うん。で、これ超大事なんですよ。この、誠実であること。で、これって本当に綺麗事に聞こえるかもしれないですけど、はい、本当に大事で、でも難しいわけですよ、やることが。
うん。誠実でなくて、まあ、小林さんがよくおっしゃる、その、追い目があることをやってると、成功してても幸せじゃないんですよ。追い目があるから。
そう。追い目が出てね。ずーっともやもやして。
そうそうそうそうそうそう。
そう。なんか、美味しいご飯食べてても、ああ、うん、裏切ったな。俺、あの時、約束守んなかったな。みたいなね。
それは絶対出てくるから、やっぱ誠実にしといた方が。
いや、そうなんですよ。
幸せにつながると思います。
はい。おっしゃる通り。なのでね、この簡単じゃないんですけど、誠実であるっていうことと、うん、あと、誠実じゃないことになりそうだったら、すぐに軌道修正して誠実になると。これ、うん、100%、100点満点は無理なんだよね、人間。
はいはい、はい。
常にこれを一つ、気をつけてもらう。これが一つ目、誠実であると。うん、
はい、はい。
で、二つ目はね、超大事なんですけど、
うん、
自制心があるっていうことなんですよ。この自制心で自分をコントロールする、そう、制御する、
うん、
自分を律する心ですよね。
うん、
自制心がある。
はい。
これがね、本当に大事で。
うん、
例えば、愛人を作って、なんかこう、炎上するとかってよく有名人の方あるじゃないですか。
はいはいはい。
あれってやっぱりね、自制心がないから、
ああ、なるほど、
ね。そうなると思ってます。要は、だって表に出てて、はい例えばこの間もね、有名な女優さんが、浮気してることで、要は、奥様がいる人と、付き合っちゃって、
うん、
CM 下ろせられまくって、億単位の損害賠償みたいになっちゃったみたいな。
ああ、ありましたね。
あったじゃないですか。はいはいはい、あれって、その、自制心がないと思ってて、僕は。たとえその人に、こう、好意があっても、
うん、
ここでその ルールを守らずに、付き合ってしまったら、
うんうん、
スポンサーやお客さんにどれほどの迷惑かかるだろうっていう、そこに、感度がないから、
うん、
自制心が働いてないなって思うんですよ。
うん、
例えばその、まあ、これもちょっと賛否出るかもしれませんけど、
はい、
資産運用で成功したけど、
うん、
ドラッグやっちゃって、
はいはいはい。
ね、この間家庭が破綻したみたいな話で、ね、別の話ありましたよね。
これもありましたね。
そう。
はい。最近めっきりツイッターの更新がなくなりました。
そうなんですよ。で、はいはいはい、これもですね、今ね、またリカバリーして復活の道をね、歩み始めてらっしゃいますけど、
うん、
それも自制心がないことから始まると思ってるんですよ。
確かに。
自制心がないから、うん、そういうドラッグとかに、こう、誘われるような場に行くし、
うん。
自制心があったら、家族や子供や、まあ、その他のね、大切な人たちのために、こういうところで関わっちゃダメだっていう自制心が働けば、そうならないんですよ。
はい。
うん。まあ、それだと僕はそうなんですよね。
うん。
これももちろん簡単なことじゃないんですけど、
はい。
この、ね、自制心を持つっていうのはめちゃくちゃ重要なんですよ。この成功して、なおかつ幸せでいるために。成功する人が自制心がないと不幸になるんですよ。
いろんな誘惑が降りかかるでしょうからね、う
ん。選択肢が増えて、そうなんですよ。誘惑が増えて、できることが増えるんですよ。ね、成功するとお金も豊かになるから、うん、
はい。
いろんな勧誘があって、いろんな魅力的なことがあって、うん、ついつい手出したくなる。
うん、
ここで自制心がないと、あの、崖に落ちるんですよ。足踏み外す。
はいはいはいはいはいはい、はい。
これは、本当にさっきの誠実である以上に、自制心があるの方が実は難しいかもしれません。
うん、なるほど。
本当に、まあ、似てますけどね、誠実であれば自制心って働くと思うんですけど、うん、
はいはいはい。ま
あ、ここはね、本当に難しいところですけど、この自分を律する心があるっていうのはこれ二つ目の大切なポイントです、
ね。なるほどなるほどなるほど。
で、三つ目なんですけど、これはちょっとね、はい、あ、そうか、意外かもって思われるかもしれませんが、
うん、
あの、社会性があるっていう。
社会性、はいはいはい。
これって、あの、言い換えると、まあ、コミュニケーション能力が高いっていうことなんですけど、あの、そのね、例えばその、他人との。
まあ、お金だけあって、
あ、そうそう。
友達がいないと。
あ、さすがさすが。
寂しいですよね。
そういうこと。そうです。お金があるから、もう面倒くさい人付き合いはなしがいいって、こういうタイプの人って、いるんですけど、
はい。
あの、お金が困ってないしね。で、人と絡んだら過去に嫌な思いしたと。
はいはい。
だからもうコミュニケーション取りません、みたいな。
うん。
で、これって、今はそれでいいんですけど、
うん。
年重ねるほどですね。
そうらしいですよ、本当に。
これ本当にそうなんですよ。あの、僕まだ40代ですけど、あの、50代、60代、70代の、あの、いろんな方々のケースとかお話聞いてると、
うん、
孤独が、あの、その人の幸せを奪っていくんですよ。
いや、本当にそれはいいらしいですね。
これ本当に、今は自分は周りの人別にいなくていいですと思ってても、うん、将来すごくそこで不幸に感じるっていうケースが多いんですよ。う
ん、はい。20代、30代は子供なんていらないと思ってる方でも、
うんうん、
やっぱり年取るに経て、寂しくなるそうですから、
うん。そう。これ本当にそうなんですよ。もうみんなそれ言いますから。
うん。
僕も比較的、あの、孤独力近いって自分で言ってもあれですけど、
はいはいはい、
結構一人でいるの好きだし、
うん、
あの、ある意味も嫌われる勇気があって、その、はい、なんていうんですかね、こう、人からね、ちょっと、こう、言われても、正しいことを突き通して、うん、あの、行くとか、そういうのをやってくるタイプなんですけど、
はい。
あの、なんだけど、これ、すごい重要だって思ってるんですよ。この社会性があるとか、
うん、
そのコミュニケーション能力があるとか、うん、あと自分と価値観が違う人とも、あの、共に時間を共有できるとか。
はいはいはい、はい。
これなんですよ。この自分と価値観が違う人と一緒にいるってストレスじゃないですか。
うん、
で、本当は距離取りたいじゃないですか。
はい。
だから、そんなベタベタする必要はないんですけど、
うん、
そういう価値観の人も受け入れて、それで世界が回ってるって思って、
うんうんうんうん、
あの、その、まあ、社会性ですよね。
うん、
これをある一定、まあ、あの、極端になくてもいいんですけど、コミュニケーション取ったり、歩み寄れる。自分以外のか、自分と違う価値観の人も、こう、許容できる。
はい。
っていう、この社会性。
うん、
これを持ってないと、人生の後半で不幸になりやすいんですよ。そう。これもね、ほんとそうだなって思うんですよね。
もうそれはいろんな先人の方がおっしゃってますから、そうなんだと思います。
本当にその先人の方が教えてくださってるんで、これが、はい、あの三つ目、ぜひ、あの、社会性があること
ですね。うん、なるほど。
で、四つ目はね、ちょっとこの、ポッドキャストでもう、あの、言ってる、ある意味メインテーマの一つなんですけど、
はい。
勤勉であることなんですよ。
うん。
コツコツがコツなんですよ。
はい、はい、はい。
これはもうね、あの、
100
回以上言ってますし、山本さんがたまに取り上げてくれるコツコツがコツですね。
はい、はい、はい。
もうとにかく、あの、勤勉であり、継続が力だと、いうことを忘れずに、うん、あの、多少こう、余力があっても、こう、油断せずに、
うん、
勝って兜のを締めてですね、
うん、
日々コツコツ、周りの人のために、あの、努力できる。
はい。
この、あ、そう、勤勉であるっていうのと、かっこ、あの、利他の心を持った勤勉っていうか、
うん、
その、利己的な勤勉ではなくて、
うん、
その、周りの人にも役に立つ勤勉ですよね、
うん。
これがね、また結構、あの、違うんですよ。その、自分の 4me の、100%4me の勤勉。まあ、それでもね、一つ、ご自身の成長にはなるんですけど、
うん、
ここで言う勤勉っていうのは、あの、周りの皆さんをより豊かにするとか、
はい。
周りの皆さんに役に立つ何かを、する、
うん。
それに対して勤勉であるってことですね。
はいはいはいはい、はい。
これはさっきの社会性にも通ずるものがあるんですけど、
うん、
やっぱね、このね、勤勉じゃない人で長期的に幸せな人って少ないですね。
うん、
本当に思います、うん。あの、一時的に幸せな人はいるんですよ。
はいはいはい、はい。
一時的に成功して、一時的に幸せな人は、ある意味怠慢な人でもね、いるんですけど、
うん、
やっぱね、あの、長続きしないですね。
うん、
このね、コツコツな人っていうか、勤勉であるっていう要件持ってないと、長期的に幸せで居続けられないんですよね。
うん、
そう。で、この素地は、ほんとね、あの、若いうちに磨いとくことが大事で。
いや、ほんとそうですね。子供の時から磨いとかないといけないと思います。
でも、ほんとおっしゃる通り、あの、子供の時に、なんかある意味勉強してるのも、この一つだなと思うんですけど、勉強の内容なんて社会とって意味ないじゃん、意味役立たない情報ばっかじゃんってよく言われるんですけど、
うん、
あの、勉強するっていう行為を継続してることが、
うん、
あの、この勤勉につながってると思ってて、
はいはいはいはい、はい。
今自分の子供にもめちゃくちゃそれ言うんですよね。あの、うん、その、まあ、勉強する内容ももちろん大事なんだけど、その、はい、勉強するって決めた時に勉強できることが、うん、あの、うん、とっても大事だよと。
うん、
まあ、過去だから勤勉であることじゃないですか、それって。
うんうん、
だからまあ、それはなんか、そう、ね、うん、そう、勤勉って言っても子供たちには分からないんですけど、
うん、
本当に若いうちにそれは身につけてほしいですし、うん、あの、まあ、今この音声聞いていただいた、今がね、一番若いのでね、あの、リスナーさんも、はい、そう、今からもうね、うん、あの、いかに勤勉であるかですよ。クソ真面目すぎますけど。
いや、でも、子供が勉強しないって悩んでる親って、
うん、
親が勉強してないんですよ。
いやー、そうですよね、本当。
親が勉強してたら子供勉強しますから。
ね、本当にそうなんですよね、これ。
で、このポッドキャストの番組名が、稼ぐ力と学ぶ力じゃないですか。
うん。
まあ、副業アカデミーっていう学校が母体になってるっていうのもあるんですけど、
うん。
学ぶ力ってすごい大事だと思います。
いやー、大事ですね。本当、うん、改めて、なんか私とか山本さんぐらいの、あの、世代と経験でね、改めて思いますよね。この学び続ける大切さみたいなね、
はい、うん。日本人一番勉強しないそうです。社会人になると。
いやー、そうっすか。日本人が一番勉強しない部類なんですね。すげえ残念な情報だけど、うん、そうですか、うん。そうでしょうね。確かにね。
はい。だからこそ、勉強すると、なんていうのか、一歩先に出れるんですよ。
いや、本当にそう。逆に言うとね、そこだけで、こう、一歩前出られますよね。
出られます。で、その後、稼ぐ力が身についてくると思いますから、この番組のタイトル決めるときも小林さんと話し合って決めましたけど、
うん、
やっぱ学ぶっていうのも入れたいっていう。
いやー、でも、いや、あれですね。本当手前味噌ですけど、いいタイトルですね。自分で言うみたいな。でも、本当稼ぐ力と学ぶ力だよな。本当ですよね。あの、今うち学びと成功体験に伴走するっていう理念で、社員のみんなにも言ってるんですけど、はい、やっぱりその山本さんおっしゃってたように、ん、この学び続けるとか、学びっていうのは、子供も大人も常に大事で、
はい。
で、それがあるからこその成長だし、うん、まあ、あの、今回のこの勤勉であるっていうこと自体が、その、成功できる、あの、要件だし、その、幸せで続けられる、
はい、幸せ、
うん。そう、要件なんですよ。
うん、
だからもう本当にこの学び続けるとか、まあ、勤勉である。これはま、勉強でも仕事でもね、あの、全部そう、うん、勤勉でいられてるかっていうのは、ぜひ皆さん、あの、確認っていうかね、常に向き合ってほしいなって思いますね。
はい。はい。
で、ちょっと最後なんですけど、
はい。
これがね、なんて言うんでしょう。で、自分はね、結果的にまあ、できてるなと思うんだけど、
うん、
言語化してなかったなと思うのが、成功者で、はい、なおかつ幸せな人が持つ5つ目の条件は、
うん、
良きパートナーに恵まれてるっていうことなんですよ。
おー、なるほど、なるほど。
で、これは、はいはいはい、いろんな意味があってですね。
うん、
まず、当然、配偶者っていう意味でパートナー。
はいはい。奥様。はい、
そう、奥様。旦那様。うん、そして、ビジネスパートナー。
うん、うん。
ですよね。だから私にとっては山本さんもそうですよね。良きパートナー。
はいはいはい。そうですね。う
ん、
はい。
で、あとは、社員。僕なんか、経営者なんで、社員のみんな。
うん、
社員の皆さんからしたら、上司や社長、ね、うん。いろんなパートナーいますよね。
うん、あと、やっぱり、小林さんを見ると、竹越さんが、
うん。
すごく、
そうなんです。
いい組み合わせになってますね。いや、そう。
彼がナンバー2で、いてくれてることのおかげで、はい、今のこのレベクリがあるって、もう本当その通りなんですよ。
だから、伸び伸びとやれてますもん。
いや、本当にそう。そうなんですよ。だから、本当にそう。彼は私にとって良きパートナーなんですよ、うん。で、この良きパートナーに恵まれてるっていうのが、この成功者であり、うん、なおかつ幸せで居続ける人の条件として、確かに、はいはいはいはい、確かにそうでしかないって思ったんですよ。うんうんうんうん、でこれって難易度高いんですよ、実は。
これが一番難易度高そうですね。自分でなんとかなるもんじゃないじゃない。作れないから。
そう、これで、すっごい難しくて、うん、そうなんですよ。今、ご自分、そうです。作れないじゃないですか。良きパートナー。ね、出会いだし、うんじゃんと思われるかもしれないのと、半分ぐらいはそうなんでね、はい、難しいんですけど、うん、この良き配偶者、良き、ビジネスパートナー、ね、良きその、うん、社員や良き上司、まあ、良きナンバー2。まあ、全部そうですけど、これ、どうやったらこの良きパートナーに恵まれやすくなるかっていうと、うんうんうんうん、これはですね、誠実であって、自制心があって、はい、社会性があって、勤勉である人は良きパートナーに恵まれやすいんですよ。
確かに。
そうじゃないですか。
確かにそうです。
そうですよね。はい、だって、うん、誠実だな。この人嘘つかないな。あ、この人自分を律する心があって、周りのために動けるな。あ、この人コミュニケーション能力あるな。うん、相手の気持ちになれるな。あ、この人コツコツ勤勉で信用できるな。うん、ね、良きパートナーな、うん、良きパートナー見つかりますよね、これって。
うんうんうん、
だから、恋愛もうまくいくし、なんか、いい配偶者出会えるし、すごいいい、ね、魅力的なビジネスパートナーに、巡り合えたり、向こうが自分を選んでくれたり。
はい、
あのね、まあ、僕の場合は、僕は今代表なんで、ナンバー2のね、太鼓越しさん、太鼓越しが、マスさんだから、やりますよって言ってくれるわけですよ。
うんうん、
で、僕は彼のおかげでって思ってるわけじゃないですか。
うんうん、
で、山本さんがいてくれるおかげで、ポッドキャストがこんな長く続けられて、おかげさまで人気番組になってくれて感謝するわけですよね。はい、そう、はい、っていう風になってくるから、やっぱりその、良きパートナーに恵まれてめちゃくちゃ難しいことなんだけど、まあ、自分が負い目のない人生を生きてて、まあ、自分が自分なりに精一杯生きて輝いてる、うんこの。この状態があるから良きパートナーに恵まれるんだよなって思ってて、はいはい、だから成功できるし、幸せで居続けられるんだよなって思うわけですよ。
うん。なるほど。
そう。だから本当にこの5つが、綺麗に言語化してくれたなと思ってて、ぜひ皆さんにも、これそんな簡単に全部を手にする、できないし、時間かかることなんですよ、これ。
はい、はいはいはい。
誠実であって、自制心があって、社会性があって、勤勉であり、良きパートナーに恵まれてる、簡単じゃないんですけど、これを目指す人生こそが、一番なんていうんですか、この、最高の、取り組む内容だと思うし、まさにね、成功して幸せになるための、重要なポイントなので、
はいはいはい、はい。
これぜひ皆さん、メモっといてほしいですし、たびたびね、この5つのワードを振り返って自分今できてるかなって、考えてもらうといいんじゃないかなと思うんですよね。
心がけでなんとかなるやつもありますもんね。その5つの中には。
本当にその通りで、心が前一つで、守れるものも多いじゃないですか。自制心とか、誠実であるとかってそうじゃないですか。
うん、
ね、自分次第でね、そのアウトプットが変わってくると思うので、で、勤勉であるとか、良きパートナー恵まれるって、ちょっと時間かけて積み上げていくものじゃないですか。
はいはいはい。
だこれはね、パパッとはいかないんですけど、でも誠実であり自制心があって、社会性を高めていこうっていう人間こそが、ね、そういうふうにこう、勤勉で居続けられるし、良きパートナーに恵まれると思うんでね、
勤勉も成功してくると楽しくなって、
そうなんですよ。
そう、仕事も辛いもんだと思ってやってると、それはずっと辛いですけど、楽しいところがあるので、そこが見つかると、集中してできるし、そうすると結果も出てきますよね。
本当にそうですね。成功体験が来ると勤勉ってすごくこう、いいなと思うし、またね、今後もコツコツやろうと思えるっていうのは、
はい、
おっしゃる通りで、例えばなんか、自分で、まあ僕の場合、例えばなんか有名なテレビ出られましたってなったら、はい、いや、コツコツやってきてよかったなって思うんですよ。例えば、ほんまでっか TV 出させてもらった時も、はい、いや、これコツコツ副業専門家として、5年、6年やってて、やっと声かかったなと思うし、例えば、なんかホテル建築とかって言っても、3年前とかじゃホテルなんか建てられなかったわけ、私が、 コツコツやってたら、ホテル建てられるようになったなって思うわけですよ。う
ん、はいはいはい。
だからこの勤勉であることの大切さっていうのはね、本当に後でこう、成功体験が出てきた時にね、こう、肯定できるというか、
うん。
そこまで行くとね、また次、引き続き勤勉でいようとか、コツコツやろうって思えるから、
はい。
まあ、その周期に入っていただきたいですよね、皆さんに。
うん。そうですね。
まあ、なので、ちょっとね、マインド系の話で恐縮ですけど、
うん、
本気で全部が超大事だと思うんで、
はい。
ぜひ、もう一回、最後に、もう一回言っとくとですね。
お願いします。
はい。誠実である。
はい。
自制心がある。
うん。
社会性がある。
はい。
勤勉である。
はい。
そして、良きパートナーに恵まれている。
うん、
この5つ皆さん目指してやっていきましょうということで、はい、ぜひ参考にしていただけたと思います、う
ん。これでモチベーションを上げてですね、
うん、
頑張って成功者になり、そして幸せな人になりましょう。
はい、目指しましょう。
本日もお疲れ様でした。
はい、ありがとうございました
。副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろ別れの時間です。お相手は
小林正弘と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。